東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日12月13日正月ごと始めだそうです。新年の準備をし始める日とされているということですが、我が家はクリスマスよりもお正月が大好きということで、我が家特製のお正月にいろんな方がいらっしゃるので、ちょっとおでんをですね、寸胴に作るっていう行事がありまして、そこに向けてちょっと私的にはもう12月半ばあたりからそわそわし始めるなっていう気分でございます。それぞれのお正月、今年ちょっとね、日取りもゆっくりできるんじゃないかなというあの感じですので、ゆっくり休みましょうね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんをお迎えします。世界中の人と物をつなぐ IoT プラットフォームソラコムを提供しているソラコムの取り組み、さらに伺っていきます。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO の玉川健さんをお迎えします。玉川健、1976年大阪府生まれ、東京大学工学系大学院機械情報工学科修了、アメリカカーネギーメロン大学にて MBA およびソフトウェア工学修士修了、日本 IBM 基礎研究所を経て、2010年にアマゾンデータサービスジャパン、現在のアマゾンウェブサービスジャパン AWS にエヴァンジェリストとして入社、 AWS 日本市場の立ち上げを技術統括として牽引、2014年株式会社ソラコムを創業、フォーブスジャパンが選ぶ日本の起業家ランキング2017位を受賞、著作翻訳も多数。ご自身のこう興味の範囲が IoT とか、こういったサービスとか起業に向いたのって、会社員も意外と長くていらっしゃると思うんですけど、どの時点だったんですか？
もともと私 IBM に10年いて、はい、でその後 Amazon であの AWS クラウドの立ち上げを、まあ、5年ぐらいやっていたんですけれども、直接ソラコムを立ち上げるきっかけになったのは、アマゾンの本社シアトルだったんですけど、シアトルに出張に行ってた時に、まあ、今のソラコムの CTO の安川と一緒に出張終わった後にビールを飲んでいて、でその時にですね、 AWS のクラウドがすごく進化してきたから、むちゃくちゃ難しいシステムもクラウドで作れるよねって話をしたんですね、はい、でむちゃくちゃ難しいシステムっていうのはゲームとかウェブとかじゃなくて、金融系のシステムとか通信系のシステムとかもクラウドの上で実際もう作れるよねと、技術的なっていう話をして、でその後ホテルに戻って、でもあのシアトルアメリカなんで時差ボケで寝れなかったんで、でアマゾンのカルチャーで何か新しいサービスを作るときに仮想のプレスリリースを書こうっていうカルチャーがあるんですよ。何かいきなり作るんじゃなくて、プレスリリースを作ってみて、そしたらどういうものを作るのか、誰向けなのか、どういう値段なのか、でそれは何のためなのかみたいなのをこう書くことになるんで、頭が整理されるんですよね。でそれでまあ寝れなかったのでプレスリリースを書いたんですよ。でそのまま寝て、で次の日起きたら、あ、これやった方がいいんじゃないかと。それがまあ、あのアイデアとしてはクラウドの上で通信の仕組みをソフトウェアで作ってしまえば、それこそ物向けにも適用できる通信ができるんじゃないかっていうアイデアだったのが直接のきっかけではありますね。
じゃあもうなんかその書いたまさにシートのまま今はサービスを、
そうですね、その時書いたのがまあオリジナルのアイデアになって、それをこういろんなお客様の声を聞きながらこう進化させていったっていうところですかね。
これ一番最初はあの日本 IBM の基礎研究所にお勤めになってたっていうことですけど、はい、そこでもやっぱりそのずっとデータの はい、専門家というか、
そうですね、あの実はその時はですね、はい、今あのアップルウォッチってあるじゃないですか、はい、ああいう小型腕時計の研究をやっていて、
うんうんうん、
で2000年の頃にこの小型腕時計を作るという研究を 2,3 年やってて、でその後ソフトウェア開発の方に移っていったんですけれども、今思えば、うん、あれも IoT だったなと。
確かに本当ですね、
ま、言葉はまだなかったんですけど、はい、
あ、そうですか、なんか全てがつながっていらっしゃるんだなと思いますが、ソラコムさんって今ってどれくらい人数いらっしゃるんですか。
今200人ぐらいですかね、全体で、
はい、いや、エンジニアの方というか開発の方が多いんですか、はい、
そうですね、半分ぐらいがエンジニアで、日本初のスタートアップ上場もしてますけれども、うん、その会社としては珍しく、うん、日本が半分ぐらいで、もう海外半分ぐらいなんですね。なので、はい、あのアメリカにもいて、はい、ヨーロッパ、イギリスを中心にあのメンバーもいるので、あの結構非常にグローバルな会社です。
こういったソフトウェアだったりこう IT にまつわるもので日本初でここまでちゃんと世界で活用されてる事例ってあんまりないのかなと思いますけど、
あんまりまだないですよね。あの特にやっぱりあの製造業さんはすごくグローバル行かれてるんですけど、はい、IT とか通信で、あのすごくグローバルやってるって会社はまだすごく少ないのかなっていうふうに。
それってやっぱり言語の問題なんですか。
はい、う
ん、
言語もあるし、はい、IT とかソフトウェアの世界っていうのは、一度作ればソフトウェアって一度作れば製造コストがかからないので、はい、よりいいものを作れば作るほど、グローバルに売れば売るほど効率はいいんですよね、
はいはい、
ただ売らないと効率は悪いので、グローバルでやってる競争相手には負けていくっていう、そういうあの構図が出来上がっていて、
負のスパイラルというか。
そうですね、
はい、だって今213の国と地域でサービス利用可能っていうことですけど、はい、これあの本当全世界って感じ、それともアジア圏が多いとかって
ありますか。そうですね、あのまずソラコムが提供しているその通信とか SIM カードは実際200カ国以上で使えるようになってるんですけども、はい、主に販売しているのは実は3拠点で、日本とアメリカとイギリスを中心とするヨーロッパということで、まあ、それはあのマーケットの大きい順にやってて、実はグローバルの売り上げが4割を超えてるので、
すごい、
はい、かなりまあ創業当初からずっとグローバルやってきて、まあ、苦労してチームも何回も作り直して、まあ、でも今すごく順調にですね、グローバルが立ち上がってるところですから、ね、
それこそアメリカってこう IoT のプラットフォームみたいなサービスきっとあるはずですけど、はいはい、なんかそうやって戦えてる一番の強みってどのあたり、は
い、やっぱりあの我々が最初に立ち上げた時から世界中の人と物をつなげ共鳴する社会というビジョンを掲げて、でテクノロジーを民主化しようというミッションを持って、もうこの領域に 100% フルコミットみたいな形でこうスピードを持ってやってきたので、まあ、いろんな会社さんが、IoT やってるよって言うんですけれども、どっちかというと他のメインビジネスがあるんだけど IoT もやりますみたいな形で、我々こう IoT にフルベットして、そのための通信デバイスクラウドをまあずっとやってきたという意味だとユニークな立場なのかなと思ってます。
で、あの2014年に起業されて3年後の2017年には、はい、もうあの KDDI グループの一員になられて、
そうですね、
その時 の、 あの買収額もあのちょっと話題にはなりましたけれども、はいはい、結構信じられないこのスピード感なのかなと思いましたが、
そうですね、実際最初はですね、我々もスタートアップとして創業時に7億円調達して、次の時30億円調達して、でそのシリーズC をやろうとしてた時に、まあ、そのパートナーを探すためにいろいろ話をしてた中で、ケリアさんと会って、でケリアさんがすごく積極的に支援いただいて、あれこれだったら一緒に組んでやったら面白そうだなと、で特にその、まあ、やり始めて 2,3 年やって、この我々がやってるエリアって IoT のための通信を提供する、
はい、
あのクラウドを提供するっていうエリアなので、これ10年以上かかるぞと、こうしっかりとグローバルで根付くためにはっていうのがあったので、はい、まあ、そういう意味で言うと末永くお付き合いできるパートナーさんと一緒にやれた方が、まあ、あのベンチャーキャピタルのお金ってやっぱり期限があるので、こういつかお返ししなきゃいけないっていうのもあって、まあ、そういうのも総合的に考えた時に、まあ、もちろんいろいろ悩んだんですけど、ケリアさんと一緒にやろうということで買収されたっていうのが2017年ですね。で買収されると実はその買収額に見合った成果を出さなきゃいけないので、はい、こう PMI っていう言い方するんですけども、 PMI の目標値が設定されて、毎年これぐらいの売り上げ、これぐらいの売り上げ、これぐらいの利益ってなっていって、すごく高いハードルがセットされるんですけど、はい、あのなんとか歯を食いしばってやっていくうちに結構すぐ黒字化できたんですよ。で100万回線も突破できて、であれ待てよと、まあ、このまま利益出し続けるのもいいんだけど、もともとグローバルプラットフォームになりたかったんじゃなかったのか俺たちはというふうに改めて思い出して、うん、じゃあそのために何をやっていけばいいのかっていうので、うん、改めて成長戦略を書いてみて、うん、でそのためにはやっぱりこうもっと外の パートナーからも資金いただいたり、パートナリングしたりっていうことも大事だなっていうことで、ケディアの当時社長だった高橋さんに相談して、すいませんもう一回 IPO したいんですというお願いをして、じゃあやってみようということで、なので買収されて上場するっていうのがすごく珍しくて、
確かにそうですよね。
そ
うなんですよ。
そのコンセプトを、まあ、あの何かポジティブなコンセプトとして外にメッセージアウトしていってねと高橋さんにもお願いされたので、スイングバイ IPO っていう言葉を作ってこう外に打ち出していって、買収されたけれども成長のためにもう一回 IPO していきますっていう、はい、コンセプトとして、まあ、昨年3月に無事に上場できたという形になります。
この番組では毎回あのこう DX をテーマにしているんですけど、はい、これソラコムさんの社内での DX 推進ってどんな形なんですか？
今思えば実は創業した2014年の時からめちゃくちゃこう当時における新しい働き方というか、もう完全リモートでスラックというコミュニケーションツールのみで、はい、メール禁止、でもう基本的にデジタル、まあ、もちろん紙は使わないっていうような働き方をしてきて、 AWS アマゾンのクラウド出身だったので社員は全員 AWS クラウド使い放題みたいなところからこう始まってるんですね。
いや社内メール禁止っていうのを私も以前なんか読んだことがあって、すごいこう面白い文化、
ね、そうなんですよ。月曜働き始めの時にメールが100通とか溜まってると嫌じゃないですか、
もうそれだけでやる気がしますよね。
そうなんですよ。でやっぱメールってその1回 CC されると自分に関係なくても全部来ちゃうので、でまあ、スラックのようなチャットツールだと、もう自分がこうメンションされた時しか見なくていいっていうのがあるので、はい、まあ、そっちの方がいいかな、うん、
へすごく。でもそのフルリモートであってもすごく社内の雰囲気が密で、なんか活気あふれる姿が想像できます、
はい、そうですね。あの、実はニックネーム文化っていうのもあって、まあ、私の場合ケンなので、もうあの社員全員からケン、それインターンの学生からもケンって呼ばれてるのでもうあの全員そうなんですよ。
はい、はい、ニックネーム文化も素敵ですけど、はい、でごめんなさい DX の推進について、はい、ということ
で、そうですね、あの最近だとやっぱり生成 AI がすごく重要なので、はい、もう我々3年前ぐらいかな、チャット GPT をもう全員が使えるように社内規定も整えて、でここ1年は今度はその生成 AI がさらに進化してコーディング、いわゆるエンジニアのプログラムも生成 AI でできるぞっていうことになってきたので、もうそっちに全振りして、もう例えば社内でハッカソンって言って、こうもう社員全員がこういうのを作りたいって言ったら、こうエンジニアもこう書くの禁止で生成 AI にしか書かせないっていう、
その
生成 AI ハッカソンみたいなのをあのやったりして、でそうすると私も参加したんですけど、実際に会社でいろんな SaaS ツールって使うじゃないですか、でその SaaS ツールで、まあ本当に小規模で使ってるものだと、あれこれ生成 AI で作り直せんじゃないみたいな感じで、まあ、実際ハッカソンで作って、もうその SaaS ツールの代わりにも作ったものを使うようにしたりとか、
結構そのそれこそ大きい日本の企業さんとかだと、社員さんの隅々までやっぱりその AI を使うための研修をしたりっていうところがあったりすると思うんですけど、そらこさんみたいにこうみんなでなんか楽しんじゃうというか、楽しんでるうちにかなり全員ネイティブになるみたいな
ところが、そうなんですよ。ここも研修作ってくださいとか、いい研修ありますかって社外の人からも聞かれるんですけれども、あの僕らっていうのはもうとりあえずどんどんどんどん試して、実際わからないことあったら生成 AI に聞けばいいんですよね。
で
聞いたらそう教えてくれるし、しかも最近だとここのコンセプトがわからないんで図解して教えてくださいって言ったらめちゃくちゃわかりやすい図解の解説図とかも作ってくれるので、だからまあそういうふうにやっていけばどんどん自分自身でラーニングしていくというか、まあ、だから好奇心とやる気さえあれば結構どんどん学習はできると思うんですね。
こんな使い方あるよみたいな社内共有とかもすごい充実してそうですもんね、
あのバイウィークリーオールハンズって言って、まあ、全社員に向けて2週間に1回必ず話すんですけども、大体その冒頭はこの2週間で出てきた生成 AI ツールをこんな風に使ってみたら面白かったみたいな話から、最近だったのソラ2っていうあの動画生成のやつで、
自分の顔のね面白い動画ができ
る、自分があのテニスやってるんですけど、もうプロみたいなテニスサーブ動画みたいなのを作ったりとかしましたけど、
スターみたいなそうですか。ちょっとその2週間に一度の玉川さんの話、盗み聞き毎回したいなと思っちゃいました。そしてあのソラコムが主催する国内最大級の IoT カンファレンス、ソラコムディスカバリー、これも毎年開催されてるんですか？
そうですね、あの、毎年開催して大体まあ2000人以上来ていただいて盛り上がってるイベントになります。
ここでやっぱり最新の事例だったりとか、こう研究の結果だったりとか、
そうですね、我々の新しい毎年ここでサービスも発表するんですけれども、あとはお客様の最新事例みたいなのも話させていただくっていう形ですね。今年はあのオープン AI の日本社長の長崎社長にも来ていただいて、発表いただきました。
ニュース続きでそれこそオープン AI ジャパンとのパートナーシップ発表されたということで、はい、
これもともと我々チャット GPT 全社で使ってたんですけれども、はい、これはオープン AI 様とエンタープライズ契約というのを締結させていただいて、実はその長崎社長が登壇した時に新しいサービスを出したんですね、はい、でこれは我々カスタマーサポートをもう2年前から生成 AI で返すようにしていて、はい、で IoT のサービスって足が長いというか、お客さんに1回使っていただくと5年10年とサポートし続けるんですよね。でその時にこのサポートするためのカスタマーサポートを人がやるんじゃなくて AI で代替できるんじゃないかということで、まあ、自分たちでやってきて、あこれいけるぞってなってたので、実はこれ外のお客様使いたいんじゃないのっていうことになって、ウィソラというサービスを、ウィズダム&ソラコムでウィソラというサービスを出したんですけど、これはですね、もうウェブの上でポチッとしたらアカウントが作れて、で例えば自社のウェブサイトの URL を読み込ませると、はい、勝手に学習して、で自社のことを学んで答えられるっていうサービス で月額から使えるっていうような簡単な、その、まあ、これも言ってみれば AI の民主化というか、でそういうサービスを、まあ、そこで発表させていただいたという。
それ結構こうサービスを持ってる企業は、はい、ほとんどの全社使いたいんじゃないかっていう。
そうなんですよ。カスタマーサポートもそうですし、最近出した機能が営業がメールに返信するじゃないですか、メールの問い合わせを、それをこう代替するような機能っていうのをつけたりとかして、はい、す
ごい、いろんな企業がちょっと良くも悪くも焦っちゃいそうな感じ
で、そこってやっぱりこうどんどん効率化して、はい、まあ、人間はより付加価値の高いところにこうシフトしていった方が、ね、いいので、
本当に聞けば聞くほど多岐にわたりますが、はい、ちょっとここで伺いたいのが、日本が直面する問題いっぱいありますけど、はい、高齢化社会とか、はい、他の社会課題においても、うんうん、こう AI、IoT が果たす役割ということで、はい、改めてこうソラコムさんの IoT プラットフォーム、ソラコムだったり、うんうん、リアルワールド AI プラットフォーム、こういったものがこうどういう面で役立っていくかっていう役割の部分でちょっとご意見聞かせていただいてもいいですか。
やっぱり日本って課題先進国というか、高齢化が進んで人手不足っていうのもここから数年でますます起こっていくってことになるんですけれども、はい、まあ、今日お話しさせていただいたまさにそのソラカメと AI の組み合わせっていうのを使うと、実は今までは人手でやらなきゃいけなかったところもどんどん自動化できる、例えばマンションの電圧板っていうんですかね、
はい、
ああいうのもやっぱり定期検診っていうか、定期的に見に行かないといけないらしいんですね。それが法律で決まってるってことは、それを毎回見に行く資格を持った人が絶対に必要になるんですけど、もう現場には人手足りないんですよね。で例えばそこに対してそれこそ遠隔からセンサーで取って通信でやることで、もう遠隔から自動的にもう定期巡回をもうしなくていいっていうふうなことができるようになるの でそういうエリアってもういくらでもあるというか、
はい、
鉄道もそうですし、電力インフラもそうですし、日本だと災害大国でもあるので河川の氾濫とか、最近だと熊問題みたいなところも、
そうですね、
IoT と AI を、まあ、うまく使えば、人手に頼らずとも解決できるようなことっていうのは、まあ、たくさんあるというふうに思います、ね、
逆になんか2週にわたって玉川さんのお話がかかって、なんかIoT とか AI を活用したらその人手不足問題っていうもので解決できないものってないんじゃないかって思ったんですけど、逆に IoT で解決できない分野とかってあるんですか、
う
ん、
人間がやった方が、例えばスポーツなんかそうですよね、ロボットにやらせたらもちろんできるかもしれないですけど、はい、来年ワールドカップありますけど、あれってやっぱり人がやるから熱いというか、
人の心を沸き立たせるみたいな部分は、
そこはやっぱり人がやった方がいいですよね。
いやー、でも本当に玉川さんの頭の中にあるアイデアは果てしないと思うんですけれども、
いい
最後にこう、はい、IoT と AI そしてテクノロジーが変えていく近未来の風景、この先、この10年でも目覚ましい変化だったけど、例えばこの先のまた10年、どうなっていくか教えていただいて
ます
か。
僕すごい長生きしたいなって最近思ってて、なぜかっていうと、こっから先のこの人類の進化がもうすごい楽しみで仕方ないというか、生成 AI の世界だとオープン AI さん有名なんですけど、もう一個有名な会社がアンスロピックっていう会社で、そこの社長がですね、去年の終わりぐらいかな、書いたブログ、もうブログというよりももう本みたいなの書いたんですけど、でそこで言ってるコンセプトがめちゃくちゃ面白くて、圧縮された21世紀っていう概念を出してて、それはまあ1世紀って100年なんですけど、次の10年は100年の人間の進化が10年で一気に起こると。でなんでそれが起こるのかっていうと、彼はデータセンターの中の天才 AI たちの国っていう概念を言っていて、つまり 今の生成 AI のデータセンター、まあ、巨大なデータセンターがあると、うんうん、でそこの中の知能っていうのが、うん、もうすぐおそらくノーベル賞学者を超えると。そうするとそのノーベル賞学者が1万人いるような感じになるんですよね、うんうん、そこのデータセンターの中に、でそうすると今まで解けなかったいろんな課題が、それこそ健康問題とか、うんうん、心の問題とか、うんうん、まあ、飢餓とか貧困の問題とか、はい、まあ、戦争の問題とかがどんどん解かれるんじゃないかっていうのが、うんうん、あの彼のまあ考えで、私もすごくそうだなというふうに思って、なぜかというと、まあ、天才がいて、ある意味今まではその科学の最前線でこう一生懸命頑張って解いていったんだけど、はい、1万人してよっしゃこれやるぞみたいな感じでこうみんなで寄ってたかって解いていくわけじゃないですか。でもちろん、まあ、とはいえそのIoT とかによってデータをいっぱい取っていかないとその進化は起きないし、物理的な変化みたいなのは急に起きないので、もちろん時間はかかるんだけど、とはいえまあ全体的に見ると100年の進化が10年ぐらいで起きると、そうすると寿命も150歳ぐらいまで伸びんじゃないかみたいに言われてるので、だからなので、まあ私ももうすぐ50になるんですけど、ちょっと健康を意識して長生きして見届けたいというか、人類がこう幸せな方向に行くように、でそこに少しでも貢献して、まあ、見届けたいなっていうふうに最近はこうすごく思うという感じですかね。
いや今のお話いただいてワクワクしちゃいました。確かになんか、これだけ進化しても戦争はやっぱり繰り返し、環境戦進むし、なんか災害もあるじゃないですか、それももしかしたら解決して、
解決する可能性ありますよね。なんかまあ、よくこういう戦争とか飢餓貧困とかの話になるとちょっと暗い話題になるんですけど、まあでもデータを見ると実際にはなくなってはないものの、こう飢餓率とかむちゃくちゃ下がってるんですよね。それってやっぱりテクノロジーの進化で下がっていて、こっからの10年はまあもっと下げられる可能性は出てくると。
そうですか。そこにソラコムも IoT の分野で、
そうですね、プレイヤーとして、貢献したいなというふうに思っております。
ちょっと2週にわたってすごくこう未来も明るくなるような、ワクワクするようなお話をいただけました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました、
どうもありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は先週に引き続き、株式会社ソラコム代表取締役社長 CEO 玉川健さんをお迎えいたしました。 IoT って本当に面白いですね。なんかこれもできるし、こことここもつながったらもっと便利かもって想像し始めると、自分のこう生活の中にももっとこうなったらいいのにっていうアイデアがいろいろ浮かんできて、きっとそれを大体ソラコムさんは実装させてると思うんですけど、本当に想像が広がってしまいましたし、玉川さんのこう未来の風景の話、非常にワクワクしてしまいました。またお話聞かせていただきたいです。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。This program was brought to you by デジタルフォルン。